今朝はモーセの十回の意義というタイトルで聖書からお話ししたいと思います。どうぞ出エジプト記の20章をもう一度お開きいただきたいと思います。出エジプト記を少しずつ学んできて今日は20章に来ました。モーセの十回が書いてあるところです。非常に有名なところです。このモーセの十戒が与えられたのはイスラエルの民がエジプトを出てから50日目のことであった、ペンテコステの日であったということが伝統的にユダヤ人の間で言われています。確かに聖書の記事を読んでいきますとそれぐらいに当たるのかなということを思います。アブラハムという人に対して神様はアブラハムの子孫から救い主が与えられる、救い主が来るということを予言されました。アブラハムという人は紀元前2000年頃の人でした。このアブラハムに対して神様はその子孫が大きな国家となっていくことを約束されました。実際にサウル王様であるとかまたダビデ王様の時は偉大なイスラエルという国が形成されていったわけですけども、ダビデという人は紀元前1000年頃の人です。アブラハムが大雑把に言って2000年頃の人、ダビデが1000年頃の人、そして今私たちが学んでいる出エジプト記の主要な登場人物であるモーセは紀元前1500年ぐらいの人物であります。ちょっとその歴史の流れを頭に置いていただきたいんですが、このモーセの時代に神様は一つの介入を与えられました。それは律法という介入です。モーセの前にも神様はいろいろな戒めと掟をイスラエルの民に、あの選ばれたアブラハムの子孫たちに与えておられましたけれども、しかしこのモーセの時代に神様は明確な書かれた律法をお与えになったんです。それには理由がありました。神様がこのモーセの十戒で代表される律法を与えられたのには明確な神様の知恵があったんです。ユダヤ人の教師たちはことごとく神の律法がいくつあるか数えました。そして613の書かれた律法があると言われています。それをぐっと凝縮して10にまとめた代表的な戒めがこの十戒であります。それをイエス様はさらにぎゅっと凝縮して2つにまとめられました。最も大事な二つの戒めとおっしゃったわけです。第一は心を尽くし思いを尽くしあなたの知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよという命令でありました。第二の戒めは自分自身を愛すると同じようにあなたの隣人を愛しなさいと、これが第二の戒めであります。この二つの戒めのうちに613のすべての律法が全うされるわけです。でも今日学ぶこの十戒の一つ一つは神様の御心を非常によく表しているんです。この20章を学んでいくにあたって一つ覚えておきたいイエス様のお言葉があります。マタイの5章17節開いてくださなくて結構ですが、イエス様おっしゃいました。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためではなく成就するために来たのですとおっしゃいました。律法と預言者というのは旧約聖書のことです。この旧約聖書のことをその預言それらを成就するためにイエス様は来たとおっしゃったんです。私は律法を廃棄するために来たのではない、律法の一点一角も決して廃れることはないとイエス様はおっしゃったんです。ですから律法はとても大事なものです。この律法を成就するために全うするために来てくださったのがイエス様でした。で、神様がモーセの時代に与えられたこの律法には3つの目的がありました。第一は神様がどういうお方であるかということを示すためでした。言い換えたら神様のご性質を示すためでした。どういう神様のご性質が示されているかというと、神は絶対的に清いお方であるということです。そして神様は 全く義なるお方であるということです。 100% 完全なお方であるということです。その高い神様というお方の標準を表しているのがこの律法なんです。第2番目の律法の目的、あるいはこの10戒が与えられた目的と言ってもいいと思います。それは神様の高い標準を表すことによって人間の罪を明らかにするということであります。律法が与えられたときにそれを守ることができない人間の罪が明らかになります。罪という言葉のギリシャ語の言葉はハマルティアという言葉です。これは的外れという意味です。的は律法そのものです。神様の掟、神様の戒めという的があります。しかし人間はこの的から外れてしまうんです。この的にまっすぐ行くことができない、外れてしまう。ある人の外れは1センチかもしれない、1センチでも外れてる。ある人は1メートルかもしれない、1メートルでも外れている。10メートルかもしれない、10メートルでも外れている。これが罪なんですよ。ですからある人はかなりいい罪人かもしれません。私は1センチぐらいだって外れてるの。ある人は10メートル外れてる。相当な私は罪人ですと。いろいろ個人差あるかもしれない。しかし聖書によるならば、律法の一点においてでも私たちが守ることができないならば、その全体が罪とされると聖書は言っています。ヤコブ書の2章の中にそのことが書かれています。私たちは一点においてもつまずくならば、失敗するならば、私たち全体が罪人であるということです。そのことを神様はまず知ってほしいと願われたんです。その上で、2番目の次のことですけれども、自分の罪を知り、そして救い主を求めるようになる。私たちが自分では自分を救うことはできない人間なんだ。限界があるんだ。その限界を知ってほしい、そして救い主を求めるようになってほしい、これが神様の御心でありました。どうぞ出エジプト記に何か挟んでおいていただいて、ガラテヤ書3章24節を開いてください。そこに使徒パウロが律法の目的について解き明かしています。ガラテヤ書3章24節です。ガラテヤ3章24節、ご一緒に読みましょう。3、はい。こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。アーメン。律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。まあ別の訳をすると家庭教師というふうにも訳すことができます。私たちをキリストへと導いてくれる家庭教師の役割をしている。養育係として私たちを導いてくれている。これが律法の役割だっていうんです。そして第3番目の律法の目的があります。それは人の霊と魂と体を危険から守るということです。この律法が与えられることによって自分の生命が守られる。霊的生命、魂、体が守られるということです。例えば、殺してはならないというときに、他の人の命が守られるだけでなく、私の命が守られることになるわけです。神様は、そういった配慮を律法を通して私たちに与えてくださっています。この律法の一つでも私たちが守ることはできない、失敗するならば私たちは罪人だと聖書は言っています。先週も開きましたけれども、ローマ書の3章10節に義人はいない、一人もいないと書かれています。そしてローマ3章23節には、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずと書かれています。私が宗介君今日洗礼式を受けるので、まあ、 まあ、仮にですよ、今日私大垣に行かなきゃいけないので、実際それはできないんですけど、宗介君をお祝いに一緒に食べよう、僕が腕によりをかけてオムレツ作ってあげるわとか言ってですね、で冷蔵庫を見たら4個は、まあ、日付を見ると新鮮なんですけども、一つはだいぶ古くてこれもう腐ってるなと、危ないなと分かるわけです。でも宗介君見ると食欲ありそうだから、これは5つはいるなというのでですね、宗介君ごめんね、1個ちょっと腐ってるかもしれないけど4個は大丈夫だから、まあちょっと混ぜるねって言ってね、混ぜて、そして作って、宗介君たくさん食べてねと言って、そうやって出されたら、まあ、まず食べる気しないと思いますし、なんとかごまかして食べないように努力すると思います。非常に危険です。4個が新鮮な卵であっても1個が新鮮でない、腐ってるならば全体をダメにしてしまうんです。罪というのはそういうものなんです。まあ、罪は有機的と言いますか、人間の体も有機的ですけども、小指が傷ついても体全体が痛みを感じるんです。歯の一本が痛くても全体が痛みを感じるんです。体のどこかが痛かったら全体に痛みを感じるんです。それが有機的であるということなんです。で、罪というのはどんなに小さな罪であっても、私たちの心に、神様に対して、あるいは人に対しての罪があるならば、私たち全体が罪人となるわけなんですよ。ですから私たち一人一人にイエス・キリストという救い主が必要なわけです。さあ、今日はこの10回を通して神様がどういった真理を私たちに教えようとしておられるのかということを学んでいきたいと思いますが、10回のうち第1回から4回までは神様と私たちとの関係です。もう一遍出エジプト記の20章を見ていただきたいんですが、第1回はあなたには私以外に他の神があってはならない、あれと、今まで他の神々があってはならないと覚えてたのにと思われるかもしれませんが、この神ということはエロヒームという言葉が使われているんです。エロヒームというのは複数形なんですね。ですから神々と訳されてたんですが、まあ、ここでこの新改訳聖書2017年版は神というふうに訳してますが、脚注でちゃんとその説明をしております。神はあなたには私以外に他の神があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、これが第2回であります。神様は人をご自分の愛の対象として作ってくださいました。私たち一人一人をかけがえのない愛する子として作ってくださったんです。私たちは神様に対して子供として歩むように存在している、この地上に命を受けたものであります。この私たちが神様以外のものを神とする、神様以外のものを神として作ってしまう、それを非常に嫌われるんです。聖書の神様は妬む神であるということが他のところで語られています。妬む神、夫婦の間でもし浮気があったとするならば、夫が浮気をするならば妻は激しく怒り妬むと思います。またその逆のことが起きる、もう殺したいほどに憎むようになるかもしれない、それほどの妬み、それほどの怒り、憤りというものが人の心に起こってきます。私たちの神様は私たちがこの方に背を向けたり、この方以外のものを神としていくときに、私たちのことを妬むほどに怒り、そして憤り、またそれほどに慕ってくださるお方であるということであります。だから他の神があってはならないと、そして神を刻んではならないと、そのように私たちに教えてらっしゃるんです。宗教には3つの宗教があります。3種類の宗教があります。1つは多神教です。たくさんの神々があり、そのたくさんの神々を信じるという、そういった宗教です。ヒンズー教であるとか、また日本の神道とか典型的であると思います。もう1つの種類は唯一神教というものです。神様はたくさんある、でも私が信じている神様が一番いい、私はたくさんの他の神々も認めるけれども、この私の信じているこの神様だけを信じますというのが唯一神教です。 拝する一つの信教言います。多信教、そして排一信教というのがあります。じゃあ私たちクリスチャンの宗教は何であるか、もしあえて宗教と呼ぶならば、私たちクリスチャンが信じている信仰、宗教は唯一信仰であります。唯一真信仰であります。誠の神様はただお一人である。誠の神様はただお一人である。他に神と呼ばれるものがたくさんあるけれども、それは偽りの神々であるという信仰であります。ですから私たちはこの誠の神様だけを信じて生きる。他の神々と呼ばれるものが、神と呼ばれるものが実は偽りであるということを信じている。それがクリスチャンであります。いや、ずいぶんそれは考え方が狭いんじゃないですかとおっしゃるかもしれませんが、この聖書がそのことを私たちに教えているんです。そしてイスラエルの歴史がこの聖書の中に、旧約聖書の中に記されていますが、その歴史が記されている大きな理由は、イスラエルの民がこの誠の神様を、偶像ではないこの誠の神様を心から一心に慕い求めたときに、どんなに神様が祝福してくださり、どんなに神様が彼らを偉大なものにしてくださり、守りを与えてくださった、その証であります。逆にこの誠の神様に背を向けて自分勝手な道に向かい、バールと呼ばれる偶像を拝んだり、他の偶像を拝み、他の神々を拝んでいったときに、あのイスラエルの民に対する神様の裁きが下ったわけです。それは私たちイスラエルの人たちに対してだけでなく、私たち全人類に対する神様の取り扱われる方法、神様がどういうお方であるか、そして私たちにどう生きてほしいかということを、イスラエルという一つの実物教育を通して私たちに教えていらっしゃるんです。ですから私たちは日本人であろうと何人であろうと、この誠の神様の御言葉に従って、この方を愛して、この方のみを信じて私たちは生きていかなければなりません。その時に神様は必ず私たちと共にいてください。私たちは神の宝であり、先週学びましたように、私たちは神の所有とされた民であり、王である祭司であり、そして神様の特別な民であるということです。宝の民であるということです。確かに試練はあります。クリスチャンになった後もいろんな試練はあります。しかしその試練の中にも主が共にいてくださっているんです。この神様を私たちは仰いでいかなきゃなりません。山下兄弟がの出身の教会であります、急に名前忘れた、はい、三崎の教会、ごめんなさいね、三崎福音教会の牧師を長年しておられた藤田康美先生という方が、昨日マイライフメッセージということでご自分の証の本を作られて送ってくださったので読んでいまして、非常に感動して読んだんですけども、この方のことはまた別な時に詳しくお話しできると思うんですが、イエス様を信じた年に16歳の男の子が隣の家の車がエンジンかけたままで、キーがついたままで、もちろんですね、そしてエンジンかかったまま、その16歳の子供が、暴走族やったりいろいろしてる子だったんですが、無免許です、もちろん。その隣の家のその車に乗り込んで、そして無免許運転して、そしてこの藤田先生がまだ会社勤めをしていた時に、会社の前の通りに出て行った時にすごいスピードで来て、そしてひき逃げをしたわけなんですね。で、藤田先生は飛ばされて10メートル飛ばされて、そして道路のなんていうんですか、縁のところにまで飛ばされたんですが、幸い夏の時期で草が茂ったりしてて、それがクッションになって即死を免れたわけですけども、大変ないくつも、もう頸椎の損傷とかも、もういくつもいくつも大きな怪我を負ってですね、そしてお医者さんも、もうこの人もう何時間後には死ぬかもしれないなと 思ったそうですけど、でも意識が結構あってですね、お名前はとか電話番号はとか言って自分でどうも言われたらしいんです。本人は記憶がないらしいんですが、それでお医者さん、万が一助かることもあるかもしれないと思って一応丁寧に治療をしてくださって、それが良かったんですが、まあ洗礼を受けた年に起こったことです。なんでまた無免許運転の人がクリスチャンを跳ねるようなことがあるんだろうと思われるかもしれませんが、まあ、藤田先生はそういった試練を経験されました。ところがそれで奥さんの方からですね、教会の連絡行った時、ちょうど若い人たちの集まりがあって、輸血が必要だった、 A 型の血液がすぐにも大量に必要だ、10人分ぐらい必要だって、ですぐにあそこの若者たちが、僕 A 型です、 A 型の人結構多いみたいで、 A 型です A 型ですということでですね、すぐに病院に行って、そして輸血が間に合ってですね、そして少しずつ良くなられて、そしてその危機を出しられたんですけども、その病院にいた時にもう車椅子の生活になっていらっしゃって、そして人生もう私の人生終わりですと、やっぱり交通事故かなんかにあってですね、もう絶望的な状況にあった人に証しをすることができて、その方がもう自分の人生を儚んでたんだけども、その病院で救われて、そして、そこの病院の看護婦さんと結婚できて、そして飯が与えられて牧師になってですね、車椅子で教会の働きをその方はするようになられたり、そこに入院してた間に他にも 3,4 人の方が救われていったんですね。本当に私たちにはなぜいろいろな試練があるかわからないんですけども、本当に私たちが神様に目を向け、心を向けていくときに、すべてのことを働かせて益としてくださる方だという、そのことを私たちは覚えておきたいと思います。この方に私たちが従っているならば、私たちは神の宝の民とされているんだということです。決して私たちを捨てず離れることのないお方であります。第3つ目の戒めは7節、あなたはあなたの神主の皆をみだりに口にしてはならないと教えられています。これは無意味に神様の名を使って誓ってはならない、あまり軽々しく誓いをしてこうしますああしますと言ってはならない、また神を汚す言葉を口にしてはならない、特に欧米においては昆虫症とかですね、そういった言葉がイエス様の名前を使ったり神様の名前を使ったりして言う言葉なんです。そういう言葉が多いんですね。でそういった言葉を口にしてはならない。そしてもう一つの意味は、利己的な目的で神様を利用してはならない。神様の名前を使ったりしてるけども、実は自分の利益のために、自己心のためにそういったことをする、そういった風であってはならない、そういったことも含まれていると思います。そして8節に第4番目の戒めがあります。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者もとあります。安息日を守る、私たちクリスチャンにとっては初代教会以来日曜日がある意味安息日であるわけですけども、どうしてもお仕事の関係、今の私たちの時代、日曜日働いてくださる方がないと確かに社会が成り立たない。今日も電車を運転する人とかですね、いろんな働きを知ってくださる方がないと私たち困るわけですけども、そういった中でやむにやまれるという事情はあると思いますけども、しかしできるのであるならば、私たちは日曜日こうして主の前に時間を取って一緒に集まるということが大事であります。安息日を守るということは本当の信者さんかどうかの信仰の一つのチェックのポイントでもあります。なぜなら神様が安息日を守って聖なる日とせよと教えてらっしゃるからです。まず神様は私たちとの交わりを求めてらっしゃる。そしてご自分の民が互いに交わり、互いのコミュニティを形成していくことを願ってらっしゃるということであります。第2番目に、私たちが 一日時間をとって主の前に出ることができるようにするということは、この世のロークから離れるということであります。仕事を脇に置いて、この世的なことから私たちは永遠のことを思い、神様の恵みを考え、そして私たちは自分の魂のことを考える、そういった時間が必要であるということです。体と、そして第3番目は体と魂に休息が必要であるということです。そのように私たちの体は作られています。もし私たちが、いやもっともっと働いた方がいいって言ってですね、1ヶ月に休みは1日だけにしようとか2日間だけにしようとか、そうするならばどこかで必ず私たちは健康を害するということが起こってきます。ですから神様は私たちの体が1週間に1日は本当にゆっくり休むように、そういうサイクルで作ってらっしゃるんだということを覚えなければならないと思います。それから4番目のことは、先ほどもちょっと触れましたが、兄弟姉妹との交わり、これも非常に大事なことであります。私たちはキリストの体の一部とされているんだということです。体が一緒に集まるときに、私たちはそれぞれが励ましを受け、力を受けることができ、一緒に動くことができるということです。今の時代、イエス様の姿を私たちはこの目で見ることはできません。しかし私たちがキリストの体であり、私たちが見えるキリストの体であるということを私たちは覚えておかなければならないと思います。第4番目までいきましたが、第5回から10回までは横の関係、人間と人間の関係について教えているものです。12節、第5番目の戒めです。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためであるとあります。父と母を敬え、これが簡単なようでなかなか難しい。もういろいろうるさく言われて、また親から傷を受けました、そういう方々もあります。また親も年を取るとですね、世話してくれるようにも世話してあげなきゃならないと、ちょっと面倒な存在だと感じる人たちもあるかもしれない。しかし聖書の教えは、父と母を敬いなさいということであります。一般的によく言われることですが、自分のお父さんお母さんとの関係がスムーズでない場合、わだかまりがあったり、怒りがあったり、憎しみがあったり、そういった普通の開かれた関係が親子の間でないときに、それはいろんないびつさを私たちの人格に表してきます。横の関係においても、横の対人関係の中でもそれが現れてくるんですね。で、私たちは親との関係において本当に深い心の癒しを経験していく必要があります。もし私を自分のお父さんとまたお母さんとの間に問題がありますという方は、そのことに直面してイエス様の前に出て、私はこういう傷を受けてます、主よ、それを告白します、でもこのことをお父さんお母さんを許します、どうぞ私をも許してください、そのことも祈らなければならないと思います。そこから始めないならば、私たちはさまざまな横の人間関係の問題に入っていってしまいます。前にも皆さんにお話したことがあると思いますが、北陸学院に宣教師として来られたアメリカ人の方ですね、ちょっと今急にごめんなさい、ロス・レインマンという方ですね。ロス・レインマンという方の証がファミリー・オン・ザ・フォーカス、フォーカス・オン・ザ・ファミリーです、フォーカス・オン・ザ・ファミリーという雑誌に載ってましたけれども、このロス・レインマンさんという方はお父さんがもうすごい人でした。もう子供の誕生日になると、誕生日のプレゼントは自分で取ってこいって言って店に盗みに行かせるんですよね。そしてもうこのお父さん自身が大変な人ですから、もう一応高校に行くことができたんですけど、高校卒業するまでに16回引っ越しをしたとか、夜逃げ同然で、しかもそして友達にさよなら、もう僕ね、引っ越ししなきゃならないから、今度どこどこに行くから、そんなこと言えないわけですよ。もう急に 親が警察に捕まったとかなんかいろんなことでですね、行かなきゃならない。そしてもうこのお父さんが怒るともう殺されるんじゃないかと思う。これある時は5歳か6歳の頃に道具箱をバーンと投げられて上手に身をかわして助かったけども、本当に命の危険も感じたと、そういったことも書いておられました。このお父さんに対する憎しみがひどかったんです。でも高校卒業して彼は銀行に勤めるようになりました。そしてある日の帰りに路傍伝道者がイエス・キリストのことを述べ伝えるのを見たんです。アメリカでは非常にユニークな伝道者たちがいろいろいまして、路傍伝道専門という人がいて、そして道端でですね、こう福音を伝えている人がいたんですが、その福音を聞いて彼はイエス様を信じたんです。そして、間もなくして彼は神様からの召しを感じて、そして牧師になりたいと思って聖書学校に行った。そしてそこで、奥さんになる人と出会って、そして彼は副牧師というか青年担当の牧師としてある教会で働くようになったわけです。いろんな人たちの訪問もしました。病院にも行きました。ところがですね、ある時主任牧師がどっかの奉仕頼まれたりして長期間教会を留守にしなければならなかった。1ヶ月ぐらい留守だったんでしょうか。その時に役員会で自分が一応責任を担わなきゃならなかったんですが、その役員会の役員さんの一人の顔が自分のお父さんそっくりで、その反応もそっくりで、その役員さんたちと役員さんと接しているともうイライラして、そしてもう精神的に深いダメージを受けてですね、主任牧師が留守の間に彼は心が病んでしまったんです。で家に帰っていったらもうイライラしてて、奥さんのことがもう気に入らなくてですね、奥さんに罵声を浴びたり、気がついたら手を挙げたりしてて、もう父親のようにはならないぞと思ってたんだけども、はっと気づいたら自分が一番嫌な父親に似たものになってると。それで彼は本当に自分にがっかりしたんです。で彼は病院に行かなきゃなりませんでした。そしてそこで精神科に行ってですね、そして見てもらったんですが、その精神科の先生が最後に一言こう言われたそうです。あなたは誰か許さなければならない人がありますかって。牧師がそう聞かれたんです。あなたは誰か許されなければならない人がありますかそして自分がかつて訪問よくしに来てた病院に自分が一応ちょっと入院しなきゃならなくなったんですが、その時にすぐに自分の父親のことだと分かったそうです。すごく葛藤があったけれども、このお父さんを私は許さなければ、このお父さんと良い関係にならなければ私の回復はないと彼は分かりました。そしてこのお父さんのところを訪問するようになったんです。お父さんの誕生日であるとか全然関係ない時とか花束を持って行ったりとかすると、お父さんは全然変わってない。行くたびにお前何しに来たんだと、こんなものは何だとか言ってて、もう悪態をつくから行くたびに入って損したなと思って帰っていかなきゃならなかったけども、諦めないで彼はそのように続けて訪ねていって愛を示していって、ある時心の底から本当に許せると思って、その解放の時がやってきたんです。その時に彼はもう一度牧師として働くことが可能になったんです。それから間もなく神様は金沢の北陸学院で教える道を開いてくださり、宣教師として日本に来られたわけですけども、私たちの人生においても同じです。親子の問題があるときに、それは必ず横の関係にいろんな形でいびつな形で現れてきます。その意味で私たちにもしその問題があるならば、イエス様の血潮によって許していただき、清めていただき、変えていただくということが必要になってきます。第6回は殺してはならないということです。この殺してはならないというときに、肉体を傷つけそして死に至らせてはならないという意味だけではありません。親が子どもの霊的な必要に対して無関心であるならば、子どもが霊的に死んでしまいます。子供がイエス様を信じることはできない。そのようにもし親の無関心で仕向けてしまうならば、霊的な意味で自分の子供を殺してしまうということになってしまうわけです。また自分自身を 神様から引き離すことはある意味霊的な自殺にな、自死にと言える、言うことができるわけです。私たちは霊的な命の大切さというものを覚えなければなりません。そしてまた自分の偽善的な生活態度によって求道者の人につまずきを与えるとするならば、その人の霊的な命を損なうということになってしまいます。その意味で私たちがクリスチャンとして本当に神様に助けられながら解放されながら生きるということは大切になってきます。憎しみであるとかわだかまりであるとか偽りとか、そういったものは私たちの心から取り除けられるように私たちは気をつけていかなければなりません。そして勧誘してはならないとあります。誤解してはならないのは、性欲は罪ではないということです。性欲自体も神様が与えられたものです。しかし聖書が教えているのは抑制が必要であるということです。勧誘してはならない、自分の妻以外のものと関係を持ってはならない。そして、私たちは正しい結婚の前に私たちが不貧困を犯してはならない、そういったこともこの御言葉の中に教えられています。もし私たちがこの罪を犯すならば、まず心に平安がなくなってしまう、そして家庭の崩壊につながっていくということであります。そして第8番目、盗んではならない。公然とした盗みをしてはならないということはもちろんのことでありますけれども、私たちは仕事を怠けるということ、あるいは時間に遅れたりして他の人の時間を奪ってしまうと、そういったことも盗みの一つになってしまいます。第9番目の戒めは、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならないということであります。皆さんは自分に関して嘘偽りを言われた経験があるでしょうか。ものすごく傷つくことだと思います。他の人からありもしないことを言われたりするってこと、中傷を受ける、あるいは嘘を言われると。これに対して聖書はたくさんの戒めを箴言の中で与えています。ちょっと一箇所開いてみましょうか。どうぞここに何かこの20章に挟んでおいていただいて、箴言の22章1節を開いてください。箴言の22章1節です。詩編の後ろです。聖書の真ん中辺よりちょっと後ろ、箴言22章1節。22章の1節、一緒に読みましょう。よろしいですか。3、はい。名声は多くの富より望ましく、愛子を受けることは銀や金に勝る。アーメン。名声は多くの富より望ましくとあります。私たちにとって中傷されるということ、あるいは偽りを言われるということは極めて本当に打撃を受けるものであります。ある昔の賢者と呼ばれる人の言葉にこうあります。悪い評判を立てられた人はすでに半分公主刑にあったようなものだ。悪い評判を立てられた人はすでに半分公主刑にあったようなものだとあります。今の時代、特にこの第 9番目の戒めに関して気をつけなければならないのは、クリスチャンであっても気をつけなければならないなと思うのは、インターネットを使ってのさまざまな中傷であります。インターネットで中傷されるような記事を書かれるようになったら認められる牧師になった証拠だという方がありますけれども、本当に気の毒なぐらいキリスト教会においてよく用いられている先生方のに対する抽象、ありもしないことについて、 また尾ひれをつけて、本当に聞くに耐えないような、見るに耐えないような抽象記事というのがたくさん出ています。本当にサタンは神様に用いられる人を潰そうとして働くんだなということを思いますけれども、何もこれクリスチャンだけの世界ではないと思いますが、気をつけないと、クリスチャンと言われる人であっても平気で抽象を書く人たちがいます。インターネットによってもう世界中に拡散される、そういった抽象の記事というものがどんなに人の人生に対して大きな打撃になるかということを私たち知らなければなりません。自分がその対象になったら本当に大変なことになってしまいます。神様はあなたの隣人についてのついて偽りの証言をしてはならないと教えてらっしゃいます。いろんな意味で私たちは人を抽象するということを避ける必要があります。悪魔という言葉の意味は抽象するものという意味です。そしるものという意味、これが悪魔という言葉の意味なんです。もし私たちが陰口を喜んでいる、抽象することを喜んでいる、誰かの噂をすることを喜んでいるならば、悪魔の命が影響を与えている証拠なんです。そのことに気づいたとき、私たちは神様の前に悔い改めなければなりません。私の友人たちの、世に用いられている方たちの多くがそういった抽象をもうインターネットで受けていらっしゃいますけど、大したもんですね。またそういう人たち、私は一切そういうものを見ませんもう超越して働いていらっしゃいますけども、本当に今の時代、残念なことですが、いろんな形で、の犯罪というものがあるんだなと思います。17節、第10回、あなたの隣人の家を欲してはならない。よく言われる、使われる言葉は貪ってはならない、古い訳し方を使うとですね、貪りの罪ということであります。つまり、過度の欲望であるということです。何かを求めるということ、もっと求めるということはいい意味もあるんですね。私たちがいい意味でさらに向上していくということを求めるということは悪いことではないんですけども、気をつけないと、この地上的な一時的なもののために過度に私たちが求めてしまうということがあります。この17節の後ろにいろいろなことが書かれていますけども、私たちは今持っているもので満足するようにしなさいと使徒パウロを通して教えられています。金銭を愛する生活をしてはいけません。そのようにもうパウロは進めています。今持っているもので満足しなさいと。私たちはこの敬虔な満足といいますか、神様にある満足というものが必要です。その意味でこうして神様を礼拝できるということ、平凡に見えるけれども、こうして私たちが一緒に時間を静かに過ごすことができるということ、そして神様を一緒に讃えることができるということ、本当に感謝したいなということを思います。最後に、律法をイエス・キリストが成就されたお方なんだということを覚えたいと思います。今の10回一つ一つを見ていき、一つ一つに自分を照らすならば、ああ私はもう完全な人です、すべてのこの10回守ってますと言える方は多分ないと思います。この神様の標準に照らしてみるならば、私たちは足りないところがいろいろあると思います。いや、ある人は、いや私なんか足りないところばっかりです、もう私なんか0点に限りなく近いですという方もあるかもしれません。ある方は、いやいや、この程度なら私は90点ぐらいだと思いますとか、いろんな思いを持たれるかもしれません。しかし覚えていただきたいことは、99点であっても1点足りないだけで私たちは罪人なんだということです。神様の栄光に達することができない、恐ろしい言葉ですが死罪に相当するものだと使徒パウロはローマ書の1章での最後の方でそのことを語っています。もし1点でも私たちが守ることができないならば、死罪に相当する罪人であるということを私たちは覚えなきゃなりません。この私たちを救うためにイエス様が人となってこの地上に 来てくださったんです。第二コリント5章14節を開いてください。第二コリント5章14節コリント人への手紙第2、5章です。5章の14節から17節までを私と交互に読んでください。というのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのであると。ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。アーメン。そして5章21節をお開きください。5章21節、その後ろのところです。一緒に読みましょう。3、はい。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。アーメン。義という言葉は我の上に羊と書きます。神の子羊なるイエス様の流された血潮が私たちを覆うときに私たちは義とされたわけです。義とされているものというのはまるで罪を犯したことがないかのように神様の前に立つことのできる立場、これが義の立場です。子供もお父さんお母さんに対して咎める思いが何もないならばお父さんお母さんと言って大胆に近づいていくことができます。でもお父さんお母さんに何か隠し事があったり何か叱られるようなことをしたならばなんとなく安心して近づくことができなくなります。これが不義の関係なんです。義の関係というのは開かれた関係です。ですからもし私たちのうちに不義があるならば私たちは神様の前に罪を認めて悔い改めて許していただく、イエス様の血潮によって清めていただく、それによってもう一度チャンネルが開かれて、そしてこのお方と私たちはもう開かれた交わりを持つことができるようになります。クリスチャンであっても時々罪が入ってくるならば私たちはこの開かれた関係を持てなくなってしまうんです。ですから私たちは自分の心を見張って罪が頭をもたげることがないように苦い根を伸ばしてですね、もうそして、悪魔の命が私たちを支配することがないように自分の心を見張る必要があります。もう今でもちょうどもう雨が降ると雑草がいつの間にか伸びてきますけれども、それと同じように私たちのうちにある肉の思い、肉の性質というのはすぐに頭をもたげてくる、すぐに根を張ってくるわけです。ですから自分の心を見張るということ、そして喜びと平安と賛美と力が私たちの心を満たすように私たちはしていかなければならないということであります。その意味で私たちは狭い道を歩むものであります。その意味で私たちは自分の十字架を追って歩むものであります。イエス様と一緒に歩むときにイエス様が私たちをいつも解放されたその領域で導きたいと願ってらっしゃるんです。これを御霊の領域の歩みというんです。イエス様を信じたらただ罪が許されるだけでなくイエス様の御霊が心に宿ってくださって私たちを教えてくださって導いてくださるんです。御霊に導かれて歩もうではないかとパウロはガラテヤ書の5章で教えているわけです。今日も私たちと共に主がおられることを感謝したいと思います。本当にこの藤田先生の証の本をいただいて私はとても励まされました。72歳になりましたということが書いてありましたけれども、72歳で今 自分の住んでるマンションをですね、教会にして今また開拓を始めていますというふうに書かれていましたけれども、本当に何歳になってもイエス様のために生きたいと思って主と共に歩んでらっしゃるその姿に非常に感動を覚えています。今お祈りしましょう。